で、どっかであなたに劣等感を植え付けた人がいるの。それで、それは何ですかって、どんな風にして劣等感を植え付けたんですかっていうと、暴力とかそういう分かりやすいのは少ないの。それより親のがっかりした顔なのね。がっかりしてから立ち直ったように、でも大丈夫よお母さんがついてるか、そのがっかりした顔が傷つけるの。それで傷ついてきたの。だからうっかりいい子になっちゃうと、意外と最初から成績がずーっと悪かった子とかっていうのは意外と、親の期待してないんだけど、ちょっと昔勉強ができたとか良かったとかっていう方が、で期待し、その落ち込みが激しいのね。で期待して、期待なんつうのかな、期待してあげることが愛だと思ってるの。愛とはそういうもんじゃないの。あんたが運動会で一着になろうがペケだろうがね、お母さんあんたのこと大好きだから関係ないからね。学校の先生が一番だろうがペケだろうが、私にとっては世界で一番かけがえのない子だから、私にとってはあんな細かいことは関係ないんだって。神様があなたを授けてくれただけで私は最高だからって、これが愛なの。それうちの子はいい子なのよ、うちの子は何なのよ、勘なのよってね。でいい子だしか時しか褒めないの。わかるかい？ね、だからあなたがコンプレックス、要するに劣等感を持ったのはあなたのせいじゃないんだよ。周りが未熟なの。どっかで誰かがこれに気づけばいいの。それで未熟な人っていうのは、例えば夫婦ね、恋人同士でもそうなの。未熟な人の特徴っていうのは、自分以外の世界で奥さんが楽しい思いしてくると、あの劣等感のない人は、友達とこう言ってこうでカラオケ行って楽しかったのと、ああよかったねって言うの。ところが劣等感の持ってる旦那だと、なぜかものすごく俺のいないとこでどうやって楽しんだんで、そのことすごく嫌がって怒るの。だから PTA で酒飲みに行こうか、カラオケ歌ってものすごく楽しくても、帰ってきた時に楽しくないふりしなきゃいけないの。例えばもう嫌になっちゃう、あんなの私二度と行きたくないのよ、辛かったのよって言わないと喜ばないのね。そうするとそんなこと長く続けたらくたぶれちゃうから、もう別れちゃおうってなるの。でも別れられた旦那はなぜか気がつかないの。いや奥さんでもいるの。あんたばっかり楽しくていいわねとか、人が楽しかったのはよかったねって言えばいいのに、それを言えない雰囲気を作るの。